本日の説教題を肝心要といたしました。肝心要とは辞書には特に大切であること、あるいは様というふうに載っております。要とは、例えば扇や扇子のように、その軸になるところをこう支えるものですね。その要が外れてしまったら、全体がバラバラになって役に立たなくなってしまうような、そのような大切なポイントを表すわけです。本日は、パウロがエフェソで出会った人たちに、まるで扇の要を最後の最後にしっかりと入れる、はめるようにして、福音理解をやはり補完していく場面だと言ってよいでしょう。前回、ここエフェソで、雄弁家アポロと呼ばれる人が、クリスピナとアキラによって、福音理解のまだ十分でなかったところを補ってもらい、いわば補完してもらって、その伝道へと送り出されていきました。アポロは志した通り、アカイア州の首都であるコリントにいた時のことだと本日の冒頭にあります。今や使徒言行録は、使徒パウロの第3回伝道旅行の途上にあります。パウロは現在のトルコの内陸部、海から離れた奥地と言われ、かつて第1回、第2回と伝道旅行をして、福音を伝えた町々を再び訪れているようであります。現代のような教会のシステムが整っているわけではありませんので、彼の地にある信徒たちがどう信仰生活を守っているのか、当然心配していたことでありましょう。そして、自ら再度訪ねて皆を励まし、そして、固く十字架の信仰に福音に立つように、今一度福音の何たるかを説いていったと思われます。そうやって内陸の地方を巡った後、神の御心ならばまた戻ってきますと言って去ったエフェソというアジア州第一の都市にたどり着くのであります。以前からパウロにとっては伝道したい町であったはずであります。前回は第2回伝道旅行の集結の場面でありまして、エフェソには急ぎ立ち寄ったに過ぎないものでありましたから、いわばここに念願かなって、ついにじっくりと伝道すべくエフェソの地にやってきたと言えるでありましょう。さて、そこで出会った人たちがいたというのです。以前の短い滞在の時に出会ってはいなかったようであります。その人たちは弟子と言われて、つまりすでに主イエスを信ずる信仰をいただいた人たちだったということになります。ただし、前回のアポロと同じで、主イエスを救い主として信じてはいるものの、十字架と復活のにおける、いわば救いの要をまだいただいていない人たちでもあった。出会ったと、新旧訳で訳されている言葉は、こう、見出した、発見したという言葉でもあるのです。そしてまるでパウロは、そういう人たちとの出会いを予測してたかのように尋ねるわけです。皆さんが信じたときに、信仰をいただいたときに、聖霊をいただきましたかというふうに問うわけです。聖霊をいただくとは、聖霊によって福音の真髄を、根幹を、あるいは奥義を知るに至ることであります。例えば、汝の隣人を愛せよとの主の教え がありますが、主の教えだといえば確かにそうだと言える。しかし隣人を愛するということが単なる道徳ではなくて、十字架と復活の救いをいただいたがゆえの信仰の技として隣人を愛することになるはずです。その肝心要の十字架と復活の意味を単なる理屈としてではなくて、全人格的に全存在をかけて知るようにさせてくれるのが聖霊であります。自力でお勉強してわかるというものではありません。改めてパウロはここでエフェソで見出された福音理解がまだ未完成な弟子たちに、聖霊の助けによって御子イエス・キリストの十字架と復活の意味を伝え、アポロにクリスピナとアクラがしたように福音理解のいわば補完をしたと言えるのです。この出来事は大きな喜びの出来事であったでしょう。人は自分の足りないところを指摘されるというのは決して気持ちの良いものではないと思います。私どもも実際に人からそういう指摘を受けて、そうですね、感謝することはもちろんあるかもしれませんけども、あそこがまだ十分じゃない、ここがまだ足りないと言われるのは決して気持ちのいいものではないと思います。しかしそういう事柄と今日のパウロがですね、聖霊をいただいてますかって聞いて、まだですと、聖霊という存在そのものも知らなかったし聞いたことがなかったというふうな答えが返ってくるわけです。そして彼らはきっと問うでしょう、聖霊って一体何なんですか。そこでパウロは、聖霊とはこれこれこうであるというふうに答えるよりも、次の質問を重ねていくわけです。それでは、どんな洗礼、バプテスマを受けたのですかと尋ねる。どんな洗礼を受けたか。この質問も何か分かるようで分からないような、質問であります。このどんな洗礼という問いかけは、元の言葉ギリシャ語では何に対しての洗礼を受けたのですかという言い方であります。何に対しての洗礼ですか。彼らは答えました。ヨハネの洗礼ですと。これも厳密に言えばヨハネに対する洗礼ですという答えです。英語の聖書でニュー・キング・ジェームズ・バージョンという訳の聖書があります。英語の聖書にもいろんな訳がたくさん、本当数えきれないほどいっぱいあるんですが、おすすめなのがこのニュー・キング・ジェームズ・バージョンなんですけれども、その中で、この人たちがですね、ヨハネの洗礼ですって答える、その答えを英語ではですね、into John's baptism というふうに、訳されているんです。で、ヨハネのバプテスマ。で、その前に into という前置詞がついているわけです。in に、to ですね、to です。into。この前置詞は、基本的な意味として、何々の中へ、あるものが外から中へという動きを表す言葉、前置詞、into。ギリシャ語だと eis という言葉なんですけども、なんです。で、 日本語としておかしく聞こえると思うのですが、ヨハネの洗礼の中へと入る洗礼を私たちは受けたのですと、まあ、答えているに等しいのです。何々の中へというこの小さな前置詞が実は肝心要をあらわにするのです。洗礼を受けるというのは、それまで様々に犯してしまった罪のいわば赦免状、お許しをの、いただくものでは実はないんです。もちろん罪の許しですよ。しかしパウロが言っている言葉を使えば、洗礼とはキリストと共に十字架に死に、キリストと共に死から蘇らされて永遠の命に生かされることなのだと、それが洗礼だと、そう言えるわけであります。だから昔はですね、昔というか現在もあるんですけども、洗礼を授けるときには全身を水につける洗礼、三水に浸かるって字ですよね。カタカナのヨって書いてこの受けるみたいな洗礼というやり方だったんです。川や湖などで、ジャボーンとこうつけていく、その時にですね、現代でもそのやり方を大事に している教会が、バプテスト教会っていうタイトルの教会があったら、その教会はジャボーンと洗礼式をしています。まあバプテストでなくても、まあ、今の福音派と言われるグループの教会も、そうですが、だいたい街道のこの前のところに洗礼槽というお風呂の沖縄のようなのがありまして、そこに洗礼を受けるときには濡れていいように、服を着替えてですね、牧師も、受洗者も、腰ぐらいまであるこの水の中に浸かってですね、そして、鼻から水が入ってきて苦しくなりますから、ハンカチかタオルでこうね、鼻の血をこう押さえながらですね、聞いた話ですよ。私はジャボーじゃありませんので、こうタオルで鼻と口をこう押さえて手をしっかりとこう持って、でこうなっているところを、牧師がこの、首と肩のところと腰を支えながら、父と子と聖霊の名によってジャボーンと全身を水の中につけきって、でそこからザバーッと引き上げてくる。でこの引き上げてくるっていう、引き上げるっていう動詞が、復活するっていう動詞なんですよ。ですから、一回キリストと共に水っていうのは聖書の古代世界では死を象徴するわけです。特にたくさんの水、大水っていうのはそうです。ですから、死者の世界はどこにあるかって言ったら、海、ガリレア湖もそうですし、地中海の海もそうなんです。海の深い海の大水の底に死者の世界があると考えられていたのです。ですから水というものはもちろん喉を潤していく、人が生きていくためには必要なものですけれども、別の意味がありまして、実は死を象徴しているんです。なので洗礼というのはジャボーンと水につけることによって、キリストと共に十字架に一旦完全に死に切るんです。言葉は悪いですけど、そこからキリストが三日目によみがえらされたように、私どもも死から命へと引き上げられて復活の命に預かる。これがもともとの洗礼の形でありました。死んで新しく生きるわけですから、新しく生きると書いて新生と言ったりします。なんとか新生教会なんていうのは、 その意味です。で、救いの肝心要にはそれがあるわけです。どんなに聖書の知識をたくさん持っていて人に教えるほどの教養があっても、あるいはどんなに信仰的に立派だとされる行いをしていたとしても、この肝心要の十字架と復活にある救いを自分のこととしていただく洗礼がないというのは、いわばあの扇やセンスのこの要がプスッと入っていない状態だと言ってもよいでしょう。パウロは丁寧に福音を語る。洗礼者ヨハネの洗礼は、が確かに主イエスに先駆けてなされていた。それは主イエスをキリスト救い主として信ずるための備えとして、先備えとして悔い改めのバプテスマ、洗礼をヨハネは授けていた。でも自分の後から来る方、イエス様のことですが、主イエスの王が、おいでになる、そのお方の救い、十字架の贖い、身代わりになって罪を負い、その罰を受けて誠の許しを与え、そして死に勝利して復活した主イエスが永遠の命を与えて天の御国まで伴ってくださるという、その救いが主イエスの御名に入れられる洗礼なんです。この主イエスの洗礼、主イエスの名によってバプテスマを受けたって五節にありますけれども、主イエスの名に入る洗礼、直訳するとね、名の中に入れられる洗礼なんです。名前に中に入るというのはやはりこれもイメージしにくい、難しいんですけれども、主イエスが十字架と復活をもって成し遂げてくださったその救いの中に入れられると言ってもよいでしょう。主イエスを誠の救い主として信じて、主イエスの名による洗礼を受けることによって、主イエスの救いの中に入れられる。聖霊なる神の助けがあって、この福音の一番大切な要になるところ、奥義と言われるものが本当に自分のものとせられていくわけです。自力で開眼して悟りを開くのではないのです。聖霊なる神様が助けてくれて、それこそ心の目を開いてくれて、あ、そうだったんだと知らされるわけです。そうやって聖霊をいただいて見えるようになった福音の奥義、真髄、もうそれを知るということは、自分という人間が本当にこう無条件に良しとされているんだ、肯定されているんだ、 OK だと言われる、そのなんて言うんでしょうか、ただいいねっていうのとは次元が全然違うんですけれども、本当に自分という人間をこうしっかりとこう捉えられていくことをですね、全身全霊で味わい知ることになるわけです。ですからそれは大きな喜びとなっている。何か自分の家計知らないことがあって、それを教えられて、知識が満たされてよかったという、そんなレベルの話ではありません。主イエスのあの復活の勝利の命を自分もいただいている、その中に自分も入れてもらっている、それは天国へつながる道を歩んでいくに等しいんだ。そのことを本当に信ずる信仰をいただく、これは大きな喜びだと言ってよいでしょう。 ですからこのヨハネの洗礼しか受けてなかった人たちは主イエスの名による洗礼をもう一度ちゃんと受けた。そしてパウロが彼らのに手を置くと聖霊が下って彼らは異言を語ったり予言をしたりしたとあります。今私どものキリスト教世界の中で異言を語る教会というのはごくわずかですがあります。しかし私の日本キリスト教団の教会で異言を語る教会というのは多分ないでしょう。ほとんどあるいはちょっとあるかもしれませんが、つまり異言というのは何か何のことを言っているのかわからないけれども霊が語らせる言葉と言われているわけですけれども、聖霊が下って異言を語るっていうこの言葉もですね、たびたびギリシャ語を持ち出して申し訳ないんですけども、直訳すると舌が語ったっていう言葉なんです。で、舌ってこのベロのことです。ベロが語る、それを異言を語るっていうふうに訳すんです。私ども言葉を語るときにベロは大事な働きをするんです。舌が、舌によって語るんです。そして予言するっていうのも、何か未来のことを言い当てる予言ではなくて、旧約聖書の預言者と同じ神様の言葉を預かって伝えるという預言です。ですから、この異言と預言と言われている言葉がですね、現代の私たちから何かこう縁遠い分かりにくいことのように思うかもしれませんが、実は違うんです。洗礼のところに話をちょっと戻したいんですね。今私ども小金井緑町教会で行われる洗礼式は、先ほど申し上げたように全身を水につける洗礼という形ではないわけです。そうではなくて、頭の上に水をこう滴らせる滴礼という形を取るわけです。洗礼板というこんな器の中に普通の水道水ですけど水を入れておいて、それを洗礼式の中で司式である牧師が手にわずか、水を取って、で頭の上にこうある意味では滴らせている。私は割とたっぷりと取ってたっぷりとかけるんですけども、本来滴るっていうね、適礼っていうのはそういうことなんです。でもその時にね、洗礼を受けた方々思い出してほしいんです。父と子と聖霊との名によって何時に洗礼を授くと言って手を置くんですよ。これ安守って言うんです。今日のところでその人たちがキリストの名による洗礼を受けてパウロが手を置いたら聖霊が下ったってありますでしょ。私たちのこの適礼というのはお風呂に入るほどの水がないからこう簡略化されてこんなちょっとになったっていうのではないわけです。そうではなくて、もちろん簡略化されているというのは事実だと思いますけども、そこにですね、手を置くという安守というものがこう合わさってあるわけです。受洗者に頭の上に手を置いて安守していく。これ私ども牧師はですね、日本キリスト教団の場合牧師になるのはどうやってなるかというと、神学校を出るか、まあ基本的には出てですね、基本的な学びをして単位をちゃんと取得しましたと、それを教団の教師検定委員会というところが、書類審査をして認めるわけです。で、受験資格があると認められたら、教団の教師試験を受験します。で、教師試験を受験して、ちゃんと合格点を取った暁にはですね、どうなるかというと、 教師検定委員会が合格をまず承認し、それを教団上議委員会という、上の、やっぱ長老会に相当するような委員会に挙げて承認を求めるんですけど、さらに言うと実は教団総会まで、上がって承認されることなんです。で、教団総会2年に1回しか開かれませんから、教団総会が開かれないときには上議委員会が総会に代わって承認するんです。で、承認されたら今度はですね、各教区、全国に17の教区がありますけれども、各教区の教区総会でこの按手礼式というのをするんです。で、受案者といって、按手を受けて牧師になる人がひざまずいて、西東京教区の場合はすでに牧師となっている教職がみんな前に出てきて、その人の頭の上にこうやって手をみんなで置いていくわけです。でも、何十人って言いますから、とても全員が手を置ききれないことがあるので、もうそうなったらですね、前の人の先生の肩にですね、手を置いてこうやって祈るわけです。で、司式の教区議長がですね、その、一番下の手を置きながら祈るんです。聖霊を受けようっつって、そうやって牧師が立てられていくんです。按手、手を置く、それはある意味では聖霊を受けるという特別な、ある意味、信仰の姿、形であります。洗礼式の時に、ジャボーンの方が何かこう、すごい全身全霊でこうびしょ濡れになりながらこう、味わえますから、よりこう感動的に味わえるかとも思いますよ。しかし適齢で、ちょびちょびっと頭の上にかけられて、それだけかって思うのはちょっと的外れです。そうじゃない。そこに暗手がある。ね、暗手がある。手が置かれている。そしてそれはまさに聖霊がそこに下ることを求め祈っているわけです。私の洗礼式においても、そうやって、安守をし、聖霊を受けるということが、洗礼式の中で、こう、同時に起こっているということです。聖霊をいただいて心の目が開かれて、復活の生きる主が一緒に自分といてくださるのを見出すことができることは、どんなに幸いなことか、どんなに喜ばしいことか。世界中のキリスト者が、愛称する詩編23編、私も大好き、毎日読んでますけど、詩編23編の中で、たとえ死の影の谷を歩むとも、災いを恐れじ、何時我と共に居ばせばなりという、あの言葉を思い起こすわけです。たとえ死の影の谷を歩むとも、災いを恐れじ、何時我と共に居ばせばなり。いよいよ本当に死の影の谷を歩まねばならない事態に直面することになったとしても、聖霊によって復活の生きる主が自分と共に一緒にいてくれている。そのことを信仰を持って信じ、知っていくことは、たとえ死の影の谷を歩むとも、災いを恐れじ、アーメンと言えるでしょう。決して強がって、肩肘張るように強がって、私はクリスチャンだから、信仰者だからって言って、ね、死ぬのも怖くないなんて、そんなんじゃないですよ。誰だって死ぬのは怖いんです。でも、聖霊によって、本当に目を開かれて、復活の主が一緒にいるんだっていう、そこが、その要がきちっと入っていることによってですね、死の影の谷も我恐れ嵐と言える。変な力みなく言える。そしてその谷を越えて天の御国へと向かっていくんです。 我々の信仰の先輩方は、皆そのようにして聖霊によって信仰の要をしっかりと入れていただいて、一人の信仰者としての人生を全うしていったのを知ることができるではないか。この聖霊をいただいた信徒たちは、異言を語り予言したとあるが、さっき言ったように、異言というのは舌が語ったということであり、予言というのは神の言葉を預かったという語るということですから、つまり神の言葉を証しし伝えていくという伝道の技が聖霊の働きによってなされるということであります。その人たちの数はおよそ12人。それは主イエスが選び立てられた12使徒と同じ数。主の弟子とせられて、十字架のもとから逃げ出したあの弟子たちも、復活の主に出会って許しをいただき、聖霊を受けて、その復活の主がいつも最も近しくいましたもうことを知っていったわけです。主の弟子とせられる幸いに感謝しつつ、教会という群れの一員として、信仰の交わりに生きる幸せと喜びをかみしめ、感謝と賛美を新たにしたい。最後に肝心要に戻ってしまいますが、それは聖霊によって与えられる生ける復活の主イエスとの交わりなんだ。聖霊がそれを御言葉を通して与えてくださる。2000年前の言葉が今の言葉とせられる。今この自分に向かって語りかけられる言葉となっていく。そしてそれは一方的に聞くのではなく対話になる。この対話の中にこそ生きる勇気と望みが与えられていくことが我々の恵みであり、望みであると言える。主は我が牧者、我乏しきことあらし。それが聖霊によって心からアーメン、しかり、その通りですと言い、勇気を持って与えられた人生の道のりを前に向かって新たな一歩を踏み出していきたいと願うのです。